皆さんこんにちは。メディアのメディアな時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお届けします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、そしてコメンテーターは柴山哲也さんです。
こんにちは。よろしく
お願いします。そしてこの9月から現役女子大生の山本早苗さんも加わり、京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はゲストにお越しいただきました。初ゲストじゃないでしょうか。
そうですね、初ゲスト。
はい、それでは、自己紹介していただきましょうか。じゃあ西塚さんからお願いします。
西塚千春です。
はい、どこからいらっしゃいましたか。
私はアイスランドからやってきました。
なんかアイスランドって聞くと地図を引っ張り出してどこだろうみたいな調べてみたくなるんですけど。
はい
はい、
そうですね、アイスランドはイギリスのもうちょっと上のアイルランドとよく混同されるんですけど、アイスとアイルと名前が似てるもんで、でもアイスランドはもうちょっと上の北極圏に入っている島国です。
どうでした、どうですか。
そうですね、まあ非常にいい国ですよ。
寒いんですか。
はい、寒いですね。まあ、でも名前の印象が、ね、あまりにも強すぎて、うん、アイスランドっていう、ね、氷で覆われてるとい う、 そう、でも実はグリーンランドの方が、ね、名前的にはグリーンランドってなんかこう緑に囲まれてるイメージがありますけど、そのグリーンランドよりもアイスランドの方がずっと暖かくて、で近くにメキシコ暖流が流れてますので、そんなに冬も温度は下がらないんですよね。だいたい下がってもまあマイナス10度ぐらいで、そうですね、まあ、やっぱりでもあと風が強いっていうのがやっぱり一番厳しいことでしたかね。9月ぐらいがすごい風が厳しくなって。
風って どのぐらい強いんですか。
ね、もう歩けないぐらい強くなりますよ。でたまにもうこう大学の正門とかがあまりにも風が強すぎて、ドアがもう閉まっちゃってるんです。で裏門から入らないといけないとか、とりあえずもう前に進めない状態になりますね。
さらっとマイナス10度とか言われてちょっとびっくりしました。
そうですね、うん、まあでもやっぱりドイツとかでもマイナス27度とかそのぐらい下がることもありますので、うん、それから考えてみるとアイスランドっていう名前の割にはマイナス10度はまあそんなにまあ寒くないなと思うんですけど。
そしてそのお隣、はい、西塚さんのお隣にはどうぞ自己紹介を。
あ、はい、こんにちは、ワルティマルです。
こんにちは、ワルティマルさん。
ワルディマル。
ワルディマル、
うん、ちょっと
アイスランドからお越しのかっこいい青年です。うん、はい、日本どうですか。
うん、楽しい。
楽しい、うん、いいことですね。はい、なんか日本人としてそういうことを聞けるっていうのは、うん、ね、なんか嬉しいですね。
うん、今何知ってらっしゃるんですか。
今関西外国語大学で留学生です。アイスランド大学で2年日本語を習った、うん、習って、今と、うん、留学生、
まあ、日本語をラジオ出演するぐらいだからね、なかなか大したもんですね。
素晴らしい。なんか今日は国際的なネタがいっぱい出てきそうなんですけれども、
いろいろ期待してますけど、
はい、ところでこの9月からこのメンバーで宣伝担当としてお越しいただいたというか、一緒のメンバーに加わった山本さん、
う
ん、
宣伝担当っていうかね、 CM をねちょっと考えてるんですよ。はい、CM って普段普通やってるね、商品の CM とか単純な宣伝じゃなくて、プロモーションとかですね、この番組のプロモーションも兼ねてね、何か新しいことができないかなというふうに考えてましてね。
う
ん、
この番組はもうね、いろいろ試行錯誤をしながら作っていく、う
ん、それで山本さんにねちょっとお願いしたわけだけども、どんなことを考えてますか。
はい、山本です。そうですね、今どういうことというと、そうですね、
うん、まあ、いろいろネタはね考えて いると思うんですけどね。
あ、そうですね、うん、一応ネタとしては今とビートルズのジョン・レノンの
何て言うんですか、例のアルバムのね、はい、ダブルファンタジー、
ダブルファンタジーという、花がフリージアだということで、そのフリージアを、種ヶ島から植えて、う
ん、種ヶ島さんのフリージアの種をね、
はい、
球根を、
まあ、植えていこうという活動がありまして、うん、それを広めていきたいなということで、これ一つのネタとして CM を作っていきたいなと考えています。
うん、まあ、これはね、八ヶ岳クラブっていうね、ところで柳生博さんって俳優がいるんだけど、まあ、日本野鳥の会の会長さんで、で彼の息子さんで、まあ、僕友人なんですけども、彼がね、まあ、ビートルズ好きで、ビートルズのコンサートをね、うん、毎年8月に 八ヶ岳でやってるんですよ。で僕はもうずっとね、こう20年間ぐらい毎年気に入ってんだけど、素晴らしい、まあ、素人の人たちでね、ほぼ集まってるんだけど、すごく素敵なコンサート で、まあ、要するにジョン・レノンっていうのは、まあ、平和をねずっと唱えて暗殺されちゃった人だけど、まあ、その平和の種をねもう一回こう世界にこうフリーチャーを通じてね、撒いていきたいなみたいなね、夢のある、まあ、取り組みなんですね、これ。それを CM 化できないかなみたいなことを山本さんが今考えてくれてる。
あ、はい。
あとエコカーの、
そうですね、エコタクシーについてもちょっと京都らしいのものを宣伝したいなと思いまして、エコタクシーも一つ考えています。
はい、そんな感じで
、そういうことで、この番組はまあいろいろ試行錯誤、今日もいろんな、なんだろう、新しい顔が見えることで、ちょっと何を喋ろうかななんてこう頭の中で考えたんですけど、アイスランドとその人と喋るっていうことは私は人生で初なんですが、
あんだけいろいろ旅行してる、
そうですね、この夏休みいただきまして、私もトルコに行ってきたんですけれども、アジアとヨーロッパの間ってどんな国かなと思って行ってきて、そうすると日本が逆にまた見えてきて楽しかったんですけど、アイスランドってどうですか？さっきも聞いたんですけど、なんかこうイメージヨーロッパの橋みたいな、日本はアジアの橋ですけど、どんな感じでした？西塚さん
のイメージですかね。
イメージというか住んでみて、
はい、
1年と何ヶ月、
8ヶ月、
はい、もうそれこそ2年近くいたらもう生活も身についてというか。
そうですね、まあ、アイスランドはものすごく暖かい国ですね、で人がそんなにやっぱり寂しくないですね。
暖かい、人が
すごく暖かいんですよ。そうなんです、すごくね、あの街全体がねすごく暖かいんですよね、人がやっぱり、すごくいいんですよね、アイスランド人の。
日本人の方が暖かくないぐらいですか？
日本は多分ね大きすぎるんですよね。アイスランドはねすごい小さい国だからこそ、まあ、確かにね日本ほど確かにたくさん娯楽はないですけれども、まあやっぱりたくさんパーティーがあったりとか、まあ、常に友達同士で連絡取り合ったりとか、でそれでパーティーでもやっぱりみんなでお手製のものをね持ち寄ったりして、日本だとやっぱりまあパーティーって言っても居酒屋でお店を借りてどっかでやるっていうので、やっぱり手作り感はないんですけど、やっぱりアイスランドだとやっぱりそのパーティーみんなすごく手作り感がすごく、
個人の家に、
そうですね、個人の家に招待して、でそれですごくあのやっぱり何もない国なんで、やっぱりあの手作りになっちゃいますよね。それがまた逆にそう暖かさを出している気がするんです。で冬になるとまあセーターみんな編んだりとかして、で本も書く人もすごく多いんで、
それこそ日本で言われているスローライフみたいな感じじゃないですか。
なんかそんな感じですね。
そうですね、非常にまあ小さい子供とまあ老後にはすごくいい国だなと思いますけどね。
ところでね、はい、そのアイスランドがこの前の金融危機の時のね、
はい、
まあ、発生地みたいになったでしょ、
はいはいはい、
あの銀行が破綻してね、
はい、
国家財政も破綻したみたいだけど、はい、その辺でおられてね、その時、はい、どんな感じを受けました？
いや最初はね私寮にいたんですよね、その時、あの経済危機が起こった時私は寮にいて、で新聞も何も読んでなかったんですよ。もう毎日の生活で学校の宿題やら何やら でそれで急に、まあ、寮の友達からアイスランドの銀行潰れたよっていう話を聞いて最初へと思ったんですよ。で意味が分からなくて、銀行が潰れるという考え自体が、でそれで、まあ、よくあの聞いて話を聞いてみると、まあ、経済危機が起こったと。でそれでアイスランドのその三大銀行、グリッティルとあとランズバンキとコイプシングっていう三大銀行がその後バタバタと潰れて、でそれででもまあ一応そのなんというか私に害はなかったんですけど、あのその前は経済危機から私に直接その私は学生だったし、であのまああの国アイスランド政府からあのお金をいただいて、まあ奨学金をいただいて、まあ生活していたので、まあ特にまあすごく打撃は私には何もなかったんです。
奨学金はずっと出たんですか？それ以降も、
それ以降もねすごい心配したんですけど出まして、でそれであのまあ他のまあ私の知り合いのまあアイスランド人の方友達もやっぱり学生ということで、やはりそこまでまああの打撃はないのか かなと私個人的にはそう思ってたんですよね。でそれでスーパー行ってもなんかこう物がどっと減るわけでもなく、でそれでみんなすごくいつもアイスランド人ってまとめ買いするんですけど、でみんなすごいもう相変わらずまとめ買いしてるし特に変化ないよねと思ってて、でそれで、まあ、今日ゲストで一緒に来てるそのバルディマルさんにも話を、まあ、聞いたところ、まあ、やはり、まあ、スーパーの、まあ、質はスーパーの商品の質はやはり落ちて、で今まではまあなんていうかもうちょっと高い、まあ、高級な質のいいものを輸入してたけど、それがユーロショップっていうもうちょっと安い質の低いものねに取って変わったと、まあ、そういうぐらいで、まあ、特にまあそんなにすごい変化は生活の変化ないかなというのがあったんですね。でもその後、まあ、経済危機が起こった後にデモが起こったんですよね。まあ、特にその多分デモを中心になったのは多分職を失った外国人の、出稼ぎでアイスランドに来ている外国人の方たちがデモをしたんだと思うんですけれども、やっぱりああいう光景はすごくアイスランド的ではない光景でしたね。でアイスランド人の人ももうなんていうかこんなデモを見るのは初めてだと、でそれで一応そのアイスランド その政府関係 その建物の前にこう人々が集まって、でそれでまあなんかこう花火をしたりとか火を燃やして、でそれでなんかこう、まあまあ、政府にこう文句を言ったりとかそういうことは、まあ、ありましたけれども、うん、そんなにまあひどくはなかったですね。
その生活がそれほど変化しなかったんですか、はい、その、まあ、日本だとね、まあ、国家財政がね、うん、もうパニックになるなんていうことをずっと今言ってますよね、うん、
はい、
税金どんどん上げないとダメだ、 25% ぐらいね、はい、しないと持たないとか、
うん、はい、
ずいぶんいろいろ言ってるけども、うん、
そうですね、まあ、生活、まあ、私もそのなんというか、まあ、現地で働いてってやってたわけではないので、まあ、そんなに、まあ、私のから見た感じで言うとそんなにまあ生活は変わってないなと思った、うん、でもやっぱり裕福な家庭とやはり、まあ、まあ中級のクラスの家庭は、まあ、そこそほとんど生活は変わってなかったと思いますけど、やはりアイスランドではもうやっぱりまあちょっとねなんて裕福でない、まあ、家族の方たちもいますし、あと外国人の出稼ぎ の家族ですね、そういう家庭ではやはり経済危機の打撃はあったと思いますし、
バルディマルさんは、はい、どんな受け止め方、その
バルディマルさんはそうですね、がそういうふうにバルディマルさんによると、昨日ちょっとバルディマルさんとちょっとその経済危機の話をちょっとしてたんですけれども、うん、まあやはりそうですね、今バルディちょっと実は私が今話したことの中にそのバルディマルさんが、うん、言ってたことを交えて話させていただいたので、それがまあバルディマルさんの受け止め方だと、まあはい、同じと考えていただいてよろしいんですけど、はい、
なんか日本でねこうニュースでね、うん、とか新聞ニューステレビとか見るとすごいことが起きたみたいな、
はい、
これは株価も暴落するし、はい、その大変な騒ぎが起きるんじゃないかみたいな、
う
ん、
ギリシャの時もそうだったしね、はい、もうまるで国が潰れちゃって、ね、
はい、
いるような感じを受けるわけですよね、はい、そういうことが起こるとね、
は
い、
でも実際住んでる現地の方っていうのはそこまでその大変っていうほどでもなかったってことです
ね。まあ、やはり家族によりますよね、やはりまあ裕福でないまあ家庭のまあやっぱり家庭ではやっぱりいろいろ職を失ったりとか海外に移住したりとかっていうことはあったと思うんです、うん、でまあそうですね、でまあ、アイスランドで の日本人の方で私の知り合いがいるんですけど、その方が、確かアメリカかイギリスからかなんかインタビューを受けたらしいんですよ、経済危機について。あ、すいませんすいません、日本のメディアからインタビューを受けたらしいんですよね。でそれでちょっと返答に困ったと言ってましたね。なんか実際のところ生活はそんなに変わってないけれども、うん、なんというかなんとなくこうちょっとね、
な
ん
か
こ
う、うん、そういう大変そうなこと言った方がいいのかな、
ね、いいのかな、うん、みたいな経済危機らしいことを言った方がいいのかな、
ちょっと煽りたい
返答に困ったと思って
それが大きなメディアと私たちみたいなこういう自分たち地元でしてるメディアの違いですよね。生の声が聞こえる、
そこまで出てくるかっていうね、
いいことが聞けたんじゃないでしょうか、うん、それではここでミュージックブレイクに参ります。どうぞ。はい、なんかこう柔らかい気持ちになった藤井フミヤさんの曲でした。で、まあ、アイスランドのこといろいろその大きなメディアと私たちのようなローカル地元のメディアとの違いっていうのをすごい感じたんですけども、まあ、みんな旅行が好き、旅行いろんな国に行ってると思うんですけど、山本さんはインドに行ったっていうふうにさっき伺ったんですけど、
はい、そうですね、インドにボランティア活動、学生のボランティア活動として行った時にですね、 インドのその家を建てるというのが目的で行かせていただいたんですけども、かなりの学生の数で行ったんですね。
かなりってどれぐらいいたんですか？
そうですね、大体関東関西の学生100人近くが集まって、インドに
何しに行ったんですか？
その、インドの、山奥に住んでいる方たちの家をあの建設するっていうのが目的で行かせてもらったんですけども、実際に私たち学生が行ってみたところ、その私たちには何 の, あのスキルもないということで、建築のスキルもないし、特に何もできることがなかったっていう現状がありまして、それで私はそこにその自腹をはたいて行ってるわけですね。ボランティア活動といっても無償というものでということになってますけど、実際にはそのお金をはたいて行ってるんですけども、それで行って私はそこでそのインドの人たちの助けになればと思って行ったんですけど、実際には何の助けにもならなかったっていう無力感がありまして、
家を建てるっていうと、例えば材木とかね、そういったものは用意されてない。
そうです、そこをそれを、運んできて、
自分で全部そこからやるんですか？
そうですね、で現地のちょっとしたその人たちの、指導に従って建てるっていうことなんですけど、なんか逆に足手まといみたいな状態になっていまして、
それは誰がリーダー、誰がリーダーってあれですけど、誰が第一発起人だったんですか？学生の一人ですか？
それが私もその1年だけその活動に参加したんですけども、その代々そのボランティア団体で行われていることとして形式的に毎年行われているようなところがありまして、なんか実際のそのどういうものを残せたかとか、そういうところをちゃんと振り返れてないっていう学生のボランティア活動の実態があるのではないかなと感じまして、それでそうですね、ちょっと無力感を味わって噛み締めて帰ったという経験があります。
箱物で終わってるようなイメージを、
なんか旅行よく旅行して、まあ、ボランティアしてきましたっていうね、履歴、まあ、箱付けみたいな、そんなことを考えて狙ってるみたいな感じですね。
そう、なんかその深く考えて何を残せたかということを考えずに、ボランティアに行ったっていうことを残して帰ってきたってい
うだけ。ボランティアっていう言葉に踊らされてるわけね。
そうですね、今の学生がみんなそうだとは限らないんですけども、みんな心の中にはそういうことをしたいっていう熱い思いがあるんですけど、どうしてもそこの枠を超えないっていう現状が多いんじゃないかなと。
思いが裏切られるみたいな。
そうですね、ちょっと熱い思いを言ったら裏切られることがありますね。
でもなんかボランティアっていうと、どっかの国、貧しい国に行って何かをしてあげて、で自分たちはしてあげたんだっていう感覚を持ってしまうところが、私はちょっとボランティアに対する意識を変えた方がいいかなと思うんですけど、特に日本にいたらその貧しい人っていうのが見当たらないから、違う発展途上国の国へ行って何かをしてあげたいって思うかもしれないけど、でも実際日本の中でもね、電車に乗ってて疲れたおばあちゃんとかがいたら、どうぞって椅子を、ね、譲ってあげるだけでも、これもボランティアかもしれないし、何も海外に行ってやらないといけないこともないし、行きたいだって自分で行ってその国の人にね、ちょっと日本のことしてもらうとか、それでも立派なことかなと思って、だから多分インド行かれてもその価値はあったのかなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、国境なき医師団がね、東京と大阪に入ってるっていうのは知ってるでしょ、
はい、
だから結構日本にもね、そういうところあるんですよね。こんだけ医療が発達してる日本でね、国境なき医師団がね来てボランティアやってる、でそういうところはなかなか目につかないで、ね、外国行っちゃうっていうふうな、そういう構造もあるわけですよね。
でなんか外国に行って何かをすると価値があるみたいな、
う
ん、
そうですね、何か大きいことをしたいっていう野望がある
みたいな感じです、
うん、でも自分 の能力はそこに追いついていないから空回りしてしまうようなところがあるんですかね、うんうん、
悔しいと思って
、ま
あ、それが次の番になっていくこともある、
ね、まあ、それは一つの教訓としてね、次にこう生きればいいけどね、そういう経験がね、
その経験をこう学生でできるっていうと、やっぱ次社会人になった時にすごい強いし、うん、やっぱりこう若い時にこう悔しい思いをする方が私はいいと思いますね、う
ん、それからね、あの例の中国の問題でね、学生が上海万博に招待されている学生が1000人ぐらい突然キャンセルになって行けなくなった人たちがいるみたいですね、はい、だから前の日にキャンセルがあって、もうスーツケースに全部詰めちゃったとかね、いろいろ手配しちゃってるというので行けなくなって残念だっていうケースもあるわけですよね。これなんか降って湧いたような尖閣紛争、今問題になってる、これの影響とばっちり受けてる。やっぱりね、ちょっと日本人っていうのはこういう状況に対してね、リスク管理ができてないっていうか、無防備なところがあるなと思いますね。急になんか起こってくるっていうね。で、 まあ、こういう例えば外に出てって外国をいろいろ見てきてるんだけど外国の事情がよく見えてない本当の姿がねよく見えてないというこれは別に学生とか若い人だけじゃなくて大人にもそうだし大人もそうだし政治家もそうかもしれないけどこれはやっぱりどういうことですか日本人の心の中に何かそういうバリアがあって心が開いてないのかなって気もするんだけども
どう思います西塚さん。
そうですねバリアというかなんかこうやっぱり日本の社会にずっといるとやはりまあどっぷり戦っていると、うん、やっぱり未だにやっぱ集団行動だなと思うし、うん、でそれでまあいざこう何か少し違うことをしてみようかなと思うと、うん、こう誰かが足引っ張ったりとかでそれ結構こうどんどんこう前へ行け前へ行けっていうその後押しをしてくれるなんていうか力がちょっと弱い気がしますね、うん、あの特に若い人に対して、うん、で何かこうちょっとなんというかこう何か新しいことをしたいというと、うん、そしたら必ずどっかでこうそれを潰そうとする力がどっかで働いているという、う
ん、で赤塚不二夫みたいにこれでいいんだってなっちゃうわけね
そうですね
学生してる山本さんどうですかなんかそういう痛いなとかやりたいのにできないとか歯がゆい思いはありますか
そうですねでも私の周りの学生は基本的にアグレッシブに海外に行く人が多いんですけどやはり日本全体を見るとそのやりたいあそういう人してる人は憧れるなっていう気持ちを持ちながらもやっぱ一歩踏み出せないっていう子は多いんじゃないかなとでなんか日本人の性質としてなんか細かいことを気にしてちょっと あの人との関係とかそういう人間関係を細かく考えすぎるようなところがあって周りを気にしすぎるだとかそういうところからもちょっと学生の周りを気にしすぎるっていうところからあの一歩踏み出せないっていうのもあるんじゃないかなと
思いますね。それがこの、まあ、日本の良さでもあるしそれがマイナスになることもある
んですね。
やっぱこう私行ったそのイスタンブールトルコではいろんな国の人が集まってて、うん、自分っていうものをこう出していかないと埋もれていっちゃうし、うん、特に中国のとかもそうだと思うんですけどこう自分っていうものをしっかり持ってないとそのなんだろうねなんかこういろんな人がいるんだって日本はみんな一緒でしょそこから外れちゃダメじゃないみたいなそういう風特徴があるのかな、
まあ、やっぱり島国だからね、うん、これは仕方がないそういうカルチャーがあるんだけど、うん、
でも世界はグローバルになっているんだっていう、うん、
だからいざっていうのは中国の今度の問題でもねやっぱり中国の姿がやっぱ見えてなかったっていうのと、まあ、アメリカとの関係もねこっちが思っている以上にアメリカはクールだったりするわけでと思いが外れてくるとかね大きな対局で言うとねそういったことは個人レベルでもあるんだろうなっていう感じは持ちます ね、
個人レベルとその国同士のことで言うとあれですけど私個人としてはその人と人だから痛いことは痛いし嬉しいことは嬉しいから日本の人でも日本じゃない国の人でもやっぱりこう好きだねとか言える感覚は一緒だと思うんですよね、うん、
それはもう同じなんです、
うん、だからそこでどうやってこう私たちが仲良くできるのかっていうこと
さっき言ったフリージャーのね、
うん、そう
花もそうなんでね、うん、そういうことなんですよ花は誰が見ても綺麗だし、うん、音楽はねビートルズでも誰が聴いても分かるんで、うん、素晴らしいしね、うん、やっぱ感動でしょ感動っていうかね感動じゃないですね戦争とかなんか紛争っていうのはね嫌なことなんでねのなんか嫌なことばっかり選んできてるまあこれはメディアの問題でも煽るありますからねだからまあできるだけそういう夢を伝えていくそういうね、メディアっていうのは欲しいなという気はしますけどねどんどん
そうですねまあ私たちそのなんだろう先駆けになれば嬉しいですけども、うんまあ、ここには国際的な色もあって、
うんうん、
どうですか
そうですね、
うん、西塚さんなんかもうねグローバルな世界見て
そうですね、まあ、やはりアイスランドに行ってから自分自身をこうなんていうかそのまますごい正直になんていうか出すことはすごくなんていうか上手くなりましたね、うん、でそれでなんていうか例えば絵の展示がしたいなと思ったらそしたらもうあの直接なんというか、まあ、あの美術館とかに聞いて展示させてくださいとか言ってでそれでそういうふうになんかこう自分から行動をこう動かすすごい行動できるようになりましたしでやはりなんていうかすごく正直になりましたねなんか日本にいるときはもうちょっとなんかもしかしたら相手はこういうことを考えているかもしれないからここで正直に言わない方がいいかなとかなんというかこう相手の心を読んでからこう意見することが多かったですけど今はかなりなんというか正直に自分のありのままのなんていう意見を言葉をこう出せるようになったなと思いますね
まあ日本でね KY って言うじゃないですか。これってのはやっぱり今でも蔓延してるのかな、そういう雰囲気、空気を読むっていうの。
やっぱ読めない人はやっぱりこう弾かれるっていうことはあるかもしれないんですけど、うん、いい意味で読めなくてもいいかなと思う時もやっぱり、
まあ自分を主張するときはね、空気を読んでたら主張できないってありますからね。だから山本さんもその例えばね、まあ周りにはいろいろこの自分はどんどん押していくね人たちがいるっていうけど、まあ1回2回くじけてもそれは構わずにやるという、そういうタイプが結構多いわけ。
そうですね。いやでも打たれ弱い方が多い。
打たれ強くないとダメですよね今ね。
そうですね、うん、はい。今ちょうど私はもう就職活動とかが始まる頃なので、うん、もうそれはそれは打たれる予定の
打たれますよ、頑張って打たれてください、耐えてください。
まあ打たれるたびに成長するんでしょ人間。
そうですと思いたいですけどね。私なんか本当にこう人とちょっと違うような生き方をしている分、多分いっぱいこけて痛いし、もう泣きたいぐらいだけど、泣いてたら前進めないし、もうとりあえず前向きにポジティブに考えるしかないなと思うと、まあ朗らかになっていくという感じなのかもしれないですよね、うんうん、学生はやっぱりこういっぱいいっぱい勉強っていうかこう経験して、痛かったら痛いし、こうされたら嫌だしとか、じゃあ私は自分はこうしていこうとか道を開いていく期間なのかなと思
って。そうですね、
いい時期ですよ。
感動させていただきます。
バルテルマンさんは日本楽しい。
うん、楽しい。
すごく楽しい。
うん、すごく楽しい。みんな優しい。
優しいし。
ここで。うん。
それは良かったですね。
なんか日本のことをね、もっと知ってもらいたいし、いろんなところに連れてってもらったりするんじゃないですか。
そうですね。
うん。
京都はどうですか。
うん、京都は、とても綺麗。
綺麗。
うん、綺麗です。綺麗な街。うん。大阪より、小さい、
うん、そうですね、歩きやすい距離ですよね。
ちょっとびっくりした、
じゃあまた京都いっぱい堪能してもらってまた来てもらえたらと思います。それではこの辺で今日は失礼します。さようなら。
さようなら。